ラジオエアプレーン4ポッドキャスティング、
ラジオエアプレーン4ポッドキャスティングをお聞きの皆様こんにちは、ルノーの番組 MC の畠山です。どうもこんにちは。
やばい、暴走族はその当時出てきたんですか？暴走族も。
そうだね、だんだんだから、まあ、ちょっと前ぐらいからあったんだろうけど、
は
い、だからその象徴としてキャロとかクールスが出てきたんだよね。
なんかバイク乗ってるイメージありますもんね。
そうそうそうそう。
どうしても、
まあ、実際は乗ってなかったでもまあそういう、まあ、でもキャロルとかのイメージっていうのはビートルズの前世のね、前のハンブルグ時代にやってたシルバービートルズっていう、バンドやってたんだけど、その時の形、ユニフォームっていうかルックスは同じですよ。革ジャンにブーツ、それをまあ真似したっていう、真似したんだね、はっきり言えば
下積み時代のビートルズ、
ブーツなんだから、ウエスタンブーツで、シルバービートルズはすごいいいブーツをやってた。俺は貧乏人だったから、まあ、チャックもついてるね、安い安い
もうリーゼントですか、
リーゼントね。だからシルバービートルズもリーゼントで買わせたんだからね。だからあの時リーゼントっていうのはまずあんまり多くなかったね。あ、まあでも高校の時はまあ長男長男みんなリーゼントっていうか、オールバックっていうかなんていうか反り込み、
はい、
反り込み入れるとよくないよ。髪の毛には
ハゲるってことですか？
反り込み入れなくてもよくなったからだんだんね。
いや、私はあの天然の反り込みがあるんですね。
それでまあ新宿にもずっと行って、まあ、新宿の中でもいろいろこう点々と、新宿区内も点々としたんだけど、
はい、
まあそういう飲み屋さんと、あとまあゴールデン街とか、
はい、
いろんなとこ行きましたね。で、まあお店で出会う人も結構多くて、はい、だまあ、そういう付き合いも結構あったかな。だからミュージシャンとは限らない人も結構いたな。
ゴールデン街 もうかなり何回もしょっちゅうなんですか、行きつけなんですか？
よく行ってたね。ここ、まあ、今ちょっと引っ越しちゃったな、ね、でもたまに行きますよ。今でも馴染みの店何軒かあるけど、
あ、
その当時は何かそういう役者さんとか、なんていうの、作家さんとか構成作家とか、
はい、
そういうところが多かったんだから、長崎に多いやつも結構多かったから、
ああ、何か自分もゴールデン街行くんですけど、ちょくちょく、やっぱり話すと長いですね。
長いね。
下手に振ると
ほどほどにしとかないとね、
抜け出せなくなる
って時は、うん、
ちょっと質問しようもんなら10倍ぐらいになってるから、
ね、質問の仕方も考えないけど
でもあそこは汚くていいな、汚くてっていうか、
なんていうの、狭いじゃない、
はい、
狭いから、要するに店の連中ともそうだし、来てる客ともコミュニケーションを取らざるを得ないんだよね。
そうですね。
隣にいるもんだから、で店のやつと話してればそこに割り込んでくる、こっちが客同士と話しんでれば店のやつがまたはばり込んでくるみたいな、だそういう意味じゃコミュニケーションが面白かった。だから全然ジャンルの違う人間がそこでいろんなこう共通のもので話ができるっていう、普通の居酒屋だとそういうことはありえないんだけど、
そうですよね。
じゃあ、まあ、それが良さだったのかな。
その
中でどうも気があったり合わなかったりってことが、あるだろうけどね。
そうですよね。まだ今でも反映してますからね、ゴールデン街。
そうなんだろう、今もだいぶね形は変わってきたね。
ああ、そうですか。
若い人たちの店、オープンなカフェみたいな感じにもなってきたし、流れてる音楽も随分変わったよね。
ああ、昔はどんなのが多かった？
やっぱり演歌系も多かったんだよね。
ああ、
演歌系を流してる店とか、
はい、
まあ、あとだからその当時はまだ流しの人がいたもんね。
ああ、
ギター一本持って。
あ、でも逆に流しの人、ションベン横丁って言ってたっけ、駅のすぐ西口の、あの辺にはまだよく見かけますけど。
あ、今でもいるのかね。
あ、いますいます。
あ、そう、
ゴールデン街の方にはいないんですけど、あっちのションベン横丁の方には。
あ、そう、
います。これが流しかと。
あれいくらかな、300円かな。で、その時も流しの人来て、 ギターですけど。ギターが上手いなと思って、ギターずっとワンコードなんだよ。
ギター弾けないって。
ワンコード、ツーコード。え変わらなくていいのかな。でも歌はちゃんと歌ってるもんだから、みんな、客がみんなわーって聞いてる。
ルートだけでこうやってやってるみたいな。
まあ、あの演歌系の人だったけどね。
なるほど。あとはなんか、新宿といえば、なんかありますかね、
そうだね、あの、
体には良くない。
俺も、二十歳そこそこでしょ、
はい、
やっぱり、ミュージシャン、憧れるじゃない、
はい、
向こうのミュージシャンとかに。
はい、
で、キース・リチャードとか、ジミー・ページにしても、大体もう、ボトルごとこう、なんていうの、アーリータイムスじゃねえ、なんだっけ。
アーリータイムスじゃないと、なんだろうな。
バーボン系をさ、かっこよくこう、はい、ビンゴと飲んだり、ロックで飲んだりしてるじゃない。
はい、
だからまあ、飲まなきゃいけないのかなと思ってたね、俺はね。ロックやるやつは朝からバーボン、ビンゴと飲めみたいな。まあ、錯覚してたんだろうね。
まあでもその錯覚もありですけど。
錯覚して朝から飲んだら、やっぱ気持ち悪くなるんだよね、ずっと飲んでるから。まあ、そうしないといけないのかな
ですな。でもなんかそういう風に思っちゃいますよね。
まあ思っちゃうっていうか今は思ってないけどさ。だけどでもそういうなんかを形から入るっていうかな、若い時ってみんなそうなんじゃないかな。なんかこう形から入っていきたい行くのも必要だと思うんじゃないかな。やっぱりそれも確かに必要なんだよね。だからよくギターを楽器とかよくまだ始めたばっかりなんだから安いギターでいいんだよっていう人いるけど、
はい、
実際はやっぱりいい楽器を持った方がいいに決まってんでね。ただ要するに本人のやる気だけなんだよね。
そうですよね。
それでやっぱりもちろん上手い人はどんなギター持ってもそれなりにいい音出せるけど、
はい、
でも最初に耳にする自分が出した音っていうのがいい音がいいに決まってるんでね、やっぱりいいものを持った方がいい、当然いいんですわ。
そうですよね。
まあ、今はもう楽器はもう5万とね、楽器屋さんもあるしあれだけど、俺らのギター手に入れるとしたらもう大変なことで、
はい、
エレキギター自体の値段っていうのは僕らが最初に手に入れた値段と今とあんま変わらないのよ。
あ、だから物価が
それ価値観で言ったらもう大変な金額だったんだよね。俺が初めて買ったフェンダーのストラトだってその当時20万以上したんじゃないかな。だからもう今から30年以上前だからね、今の価値で言ったらもう50万とかそのぐらいの価値があったんじゃないのかな。
多分そうですよね、倍ぐらいあったと思いますよね。
だからある意味今はもう1万円でも2万円でも買えるしね、でそれなりにちゃんとしてる部分があるからある意味幸せかな。今の若い人たちはこのバンドをやるっていうか楽器をやる人にとってはね。
ですね。もう10万ぐらいで、まあいいの買えちゃいますからね。10万
ですよ、かなりいいものは。だってジャパンフェンターなんかも10万ぐらいで結構いい
もの、ね、そうですね、うん。ギターもしかもなんか最近びっくりするのは結構長持ちしますね、ギターって。
ギター。あ、長持ちするんだろう。あれはだから100、なんだ、特にアクセギターは、
はい、
90年から100年ぐらいは保存が良ければ持ってたけどね。
あ、
ただ100年過ぎるともう乾きすぎちゃって、はい、木も生き物だから、はい、やっぱり死んじゃうんだよね。
あ、
そうね、振動もしなくなっちゃう。
あ、
木が。そうするともうエレキ弾いてるような音なんですよ。弦を引っかく音だけ、音程がそれにかろうじてついてるからね。
じゃあ今のヴィンテージものは大体でも1920年とかたまに見かけますよね。
限界で、保存良くて限界なんだろうね、やっぱね。だからだんだん枯れてきちゃうんだね。でもギター、枯れる寸前が一番いい音するからね。
あ、なんかそれ似たようなこと聞いたことあるようなないような。
あるような。
ろうそくの最後の炎みたいな感じでしたっけ。
そう
わかりました。まあ、そうですね。新宿に、こう、無理やり話を戻すと、
うん、
内海さんには、その新宿を、こう、モチーフにした曲があるんですよね。
よくぞ聞いてくれました。
ここまで長かった。
新宿からね、何年か前に引っ越したんですけど、
はい、
その時に、まあ、ある意味、 俺を大人にしてくれたっていうかね、
はい、
いろんな意味でいろんな経験を積ましてもらった町だったんだね。まあその町の思い出をね、
はい、
あの曲にしたいなっていうのがあって、作りましたね。
そうですね、これはもうタイトルもじゃあ町ですね。
素晴らしい町です。
分けてく小舟の上に乗って君の待つ街へ星を頼りに風に揺られてゆくよ。音のぬくもりだけが忘れさせてく色のない空が涙濡れても心赴くままに君を見つけたこの街は今も同じで時を重ねた夢だけがただ胸に響く。
はい、どうも、マチでした。
マチでした。
これはあのプロモーションビデオもあるん
ですよね。でもあのエアプレーンのあれで、
そうですね、今サイトから見れます。これもすごい綺麗な映像ですもんね。
あの女優さんも綺麗ですからね。
前なんかこのラジオにも出てもらったんですよ。
あ、本当。この間久しぶりにお会いしたら、あの、
元気
あの大人になってと言って失礼あのだいぶね、
だいぶ大人っぽくなりました。
大人っぽくなりましたね。
街は歌詞とかもこうやっぱりすごく思いがこもってるんですけど、
そうですね、あのやっぱりそこにいる人たちの、
はい、
まあ自分の気持ちなんだけども、まあその中にあのみんな多分いろんな思い出があると思うんだけど、あの生まれた街もあれば、あの育った街、
はい、
出会った街、そういう思い出が必ずどっかのふるさとの他に一つ二つあると思うんですよ、
はい、
そういう気持ちで聴いてくれればなっていう。
ああ、なるほど。じゃあこれはもうまたね、ぜひ CD を買ってもらって、
はい、
歌詞も吟味して聴いてほしいですね。
もうね、吟味していただければ
歌詞カードをこう片手に。
でもそれぞれの思いがあるんで、あの一人歩きしてくるのが一番嬉しいかな。
そうですね、分かりました。そうですね、じゃあここで、また内海さんからライブの告知と。
そうですね、今度はまあ6月になりますが、まあ、さっきもお話ししましたが6月2日に新宿のウルカというお店であります。あとはそうですね、中央線沿線で、高円寺楽屋という、まあ、小さなお店があるんですが、
はい、
まあ、そこで中野真嗣っていう、ブルースギタリストですね、ブルースギタリストなんだけど、あのフォーリーブスのバックもやってるっていう、ね、
あ、
面白いお兄ちゃんがその2人でちょっと遊んだりします。あと、6月の14日、アップリンク、
はい、
で、あの木村先生のオールドサーモンのイベントがありますので、そこに僕行くと思います。
はい、
あとは16日にあの西川口の童屋、これはまああの辰巳、シェイムっていうバンドで、
はい、
ここでもダウンロードして、あ、ナンバーワンになってますね、
シェイムですね、
それの彼と二人でやったり、あと二俣川で17日にやります、サムレイっていうお店ですね、
はい、
よかったら遊びに来てください。
はい、そうですね、高円寺の楽屋はどの辺ですか。高円寺の
駅からね、
うちのロータリーのある、
ロータリーの方へ、あの行って
坂下る方ですかね、
左に斜めこうずっと左の方か、ちょっと左寄りのまっすぐ行って突き当たった右です。
あ、
その地下1階ですね。そこはね面白くてね、楽屋と隣にもう一つあの なんだジャズバンド系のお店があって、
あそうなんですか、うん、
でたまに何ヶ月かに1回そのジャズバンド系の店に出てるバンドがワンステージ終わると今度楽屋に出て、楽屋に出てるバンドがジャズバンド系の店に出るって
入れ替わり
で、面白いです。
ジャグバンドもたまに高円寺の駅前でやってますよ。なんか、
ね、ジャグバンドってやっぱムーニーちゃんでしょ。
わかりました、はい、じゃあとりあえず今日もありがとうございました、
はい、ました、
お疲れ様です。
ラジオやプレーンをポッドキャスティング。